Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。先週に引き続き、今日のゲストはバトコトラボ代表の中脇健二さんです。中脇さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
中脇さんに前回ですね、痛みでの、まあ、痛みおとらくであったりとかですね、泣く虫と郷長っていう、様々なプロジェクトの話や、そこからこう地域づくりのワークショップをしていく、うん、そういったこう仕事の、深みについてですね、お話をしていただいたわけなんですけども、実は中脇さんの滋賀県の方にもちょいちょいと今まで関わりがあったりとか、お越しになられているって話を聞いたんですが、まあ、この番組、まあ、あのアールブルットや滋賀県の文化とか、まあ、KBS 京都さんなので、まあ、京都とかその界隈のね、いろんな文化の話もよくしてるんですけど、滋賀県はどういったところでなんかお仕事されてたんですか。
もともとはあれです、あのノーカートっていうプロジェクトあるじゃないですか。
はいはいはい、それの農家さんですよね、いわゆるね。
あのだから、うん、コネファスさんとかっていう、はあはあ、なんか若手の農家さんが集まってやってる動きの中にクリエイターの方も関わっていて、はいはい、うん、でその次の動きで、うん、あの漁師、うん、あの若手の専業漁師に、
漁師っていうのは海の方の漁師、
湖の方の
山だから、
魚の方、
そうそうそう、
の
湖の方ですね、滋賀県で言うからね。
そうそうそう、
はい、こうということですね。
そう、
はい、
魚の漁師さんが専業でいてると、若手で、はい、でどうもこう外来魚のことを、まあ、ブラックバスとかブルーギルを、いかにこう有効食材活用しようかっていうのをやってるっていうのを、それにあたってちょっとこう入ってくれへんかみたいな、これはまあお仕事っていうよりか、そういう動きの中の一員としてちょっと合流してみたいなのを誘われて入ったのが、結構滋賀県のなんか入り口でしたね。
へえ、その漁師の、なんていう方ですか。
中村製作君って言って。
あ、お若い方なんですね。
若い、
ね、
もう30歳になったのかな。だから今京都新聞なのかな、あれ、
うん、
あのコラムも、連載コラムみたいな
の
を書いて。
なるほど、なるほど。
うん。
まあ、琵琶湖でまさに漁をされてるわけなんですよね。
そうそう。
その方と、その、であったりとか、中脇さんと関わって、どういうふうな話し合いっていうのを持たれてるんですか。
初めはブラックバスをビアスズキっていうふうに言って、うん、食べる会をしようっていうのが、まあ、クリエイターと、はい、その中村製作君との中の動きがあって、うん、そこで、まあ、すごい、全国的にも活躍されてるような山崎亮さんとか、料理研究家の堀田さんとか、写真家の素子さんみたいな方のイベントをするときに僕もちょっと関わったっていうのがきっかけやったんですけど、すごい中村製作君の気が合うて、それから、いやもう言うても、彼がよく言うのが、琵琶湖の魚はブラックバスを食べていただきたいとかじゃなくて、琵琶湖の魚全部食べれんねんと。
全部食べれるんだ。
全部食べる。だから、イメージとしては小鮎とか、そういう、あの、船寿司の、あの、やつのイメージが強いけど、そうじゃなくて、いっぱいに流通してないだけで、全部食べれるんや、ってすごい彼が言ってて、じゃあそれをちゃんと伝えることしようやって言って、まあ大体、あの、彼の量がちょっと落ち着く冬場ぐらいとかに、なんか食べる会を、京都とか大阪とか、それこそ痛みでもたまに読んでやるとか、そういうことをずっとやってます
ね。なるほど、なるほど。面白いですね。で、まあ、その、もともとね、農家アートのつながりとかっていうところから、それ、領地ってことなんですけども、農家アートのイベントとかに出会ったのが、近江八幡っていうふうな、情報も僕も、事前に見てたんですけども、まさにその近江八幡が、まあ、ボーダレスアートミュージアムの間、がある、まあ、その旧市街地の、町屋がたくさん、並んでる、あのエリアなんですけども、 野間に最初に来られたのっていつぐらいですか、ちなみに。
あれ、いつや、お客さんとして。
あ、お客さんとして。
学生の時行ったか、行ってたかも。
ああ、そうですか。
うん。
本当に。
もうだって、う
ん、今で10年、今11年目とかなんですね。
多分オープンしてそれ間もない時期ぐらいに行ってますよ。
はいはいはいはい。
めっちゃ話題になってたから。
野間の展覧会もね、中垣さん、実はですね、まあ、前回ちょっと改めて紹介してもらえなかったところで、今ちょっと聞きたいんですけども、この伊丹の方でね、いろんな文化事業されてましたけども、うん、文化事業をそうやってつなぐような、まあ、フリーペーパーって言いますか、
うんうんうん、
媒体を作ってらっしゃいましたよね、うん、それが、まあ、伊丹のアイテムっていう名前で、うん、僕もあのアイテムすごく好きになったんですけども、うん、なんか、まあ、できればそうやってミュージアム、まあ、野間もそうですし、伊丹も文化ホールとかでね、うん、やってたり、そのミュージアムが、まあ、地域情報誌みたいなものを出すみたいなことができたら面白いなっていうふうなことを考えて、実は中垣さんにそういう相談を数年前に野間で一緒にみんなで話し合うってことを2011年とかですかね、
そうですね、
やったところがきっかけだったんですけども、その時に改めて八幡久しぶりに訪れて、どんな、うん、どんな中脇フィルターからどういう街に見えましたか。
いやいや、もうちゃんと古い街並みも綺麗に残ってるし、うん、実際に店としてもやってるところもあったから、はいはい、観光じゃなくてこう暮らしに根付いてるので、そういう古さが息づいてるのは感じられたんで、
うん、
なんかいや楽しそうな、なんか可能性めっちゃありそうやなっていうのは感じましたけどね、うん、
はいはいはいはい、うん、あの時こう街中のね、いろんなお店であるとか、例えばまあ文化施設もいくつかあるわけですよね、うんうん、音楽やってる酒蔵さんがあったりとか、うん、っていうふうなところをまあリサーチしたりとかしながら、まあ野間の方でもおかげさまでその、うん、のまのまという、うんうん、まあ、その名前の名前なんですけども、名前のフリーペーパーが、まあ、それきっかけで生まれたんですけども、もともとちょっと遡ると、そういうこう、地域をつないでいって文化発信したりとか、うん、いろんな人たちを紹介するような、もともと痛みだったアイテムみたいなのは、どういう経緯で生まれていったんですか？
どういう経緯っていうのは難しいんだけども、うん、はい、その先週の番組とかでも喋らせてもらったんですけど、はい、文化施設が街に必要だっていうよりか、あってもいいと思われるっていうところを、
そこですよね、
うん、そこをやっぱりきちっと伝えるために、
うん、
これが我が活動ですわみたいな見せ方よりかは、
うん、
私たち皆さんとのなんか活動にの一員ですみたいな、皆さんどういうことされてるのか知りたいですみたいな見え方、うん、見せ方みたいなのが、そういう姿勢が重要かなと。
わしは伊丹文化ホールじゃ、
そう、こういうのやってますね、知ってください、知ってください、
来いやじゃあかん、
全然響かへんかな、
街の人にふーんってなってしまうと、
ふーんやし、
うん、
じゃなくて皆さんもやってること面白いですよねと、それ教えてくださいとか、
はいはいはい、
いやそれは多分全然思ってへんけど、すごく文化的な活動なんじゃないですかとか、
うん、
すごく実はクリエイティブなんじゃないですかとかっていうのを別に言わへんけども、そういうのを面白おかしく地域そのものを楽しむっていう姿勢そのものは、うんうんうんうん、僕はすごい文化的だなと思ってるんで、
なるほどなるほど、
そういうのをアピールしようと、
はいはいはいはい、
だから野間さんの方でも言われた時にも、うん、もっと地域そのものを見た方がいいんじゃないですかみたいなのは結構伝えたかなと、
ね、なるほど、なんか地域のそういう編集長みたいな、
ね、
エディターみたいな存在に文化ホールの職員がなったりとかするっていうニュアンスですよね。
だから、
うん、
うん、そういう目線で地域を見た時に、結構ね、地域の人っていうのは自分の街をあまり誇れない人が多かったりとか、
はいはいはい、
誇れてても過去のその歴史とかを立脚点にしてたりするんです。
今はこうなってしまったけどっていうような言い方になっちゃうとかね。
そう、
うん、
昔はそれは近江商人といえばなみたいな、
うんうんうんうん、
いやいや今あなたそのものが値打ちがあるっていう、
うん、
そこに面白さがあるじゃないですかっていう、
うんはいはい、
そういう視点がはやっぱりちょっとこう街の中でも特殊な位置にある、
うん、
中立的な位置にあるミュージアムとかの人間はできるとは思うんですけどね。
なるほどなるほど、うん、それね、滋賀県でまさに今そういった、まあ、滋賀ならではの魅力、まあ、近江八幡というところはもうちょっと具体的ですけども、うん、滋賀ならではにいろんな魅力を伝えるっていうふうなプロジェクトがまああって、まあ、野間もそういった中の一つなんですけども、例えば、暮らしに近いような、まあ、仏教美術とか、
うん、
そういったものって本当滋賀県すごく多いんですよね、
う
ん、でそういったものもあれば、もちろん滋賀県にも美術館ありますし、
うん、
今まで通り近現代の美術とかっていうのもある一方で、
うん、
この番組のテーマであるアルブルット、
うん、
まあ、滋賀県ずっとその福祉の世界でも非常に先進的な取り組みをやってきて、うん、そういう造形活動をまあたくさん、うん支援してきた方々もいて、うん、でそこから生まれた澤田真一さんみたいな作家さんはまあベネチアビエンナーレも出展されましたし、まあ、非常にこうアートの垣根を越えて注目されてるわけなんですけども、なんかそういうこう中でまあ滋賀県っていうのを発信していったりとかするときに、一つアールブルットっていうものが中垣さんにとってこう今までアートに関わり街づくりに関わったところでどういうふうになんか率直になんかこう関心を持っていくことかって教えてもらいたいなと思うんですけども、
一般的にはまあ、あのこういう言葉の言い回しは良くないかもしれないんですけど、はいはい、まあ、障害者の方がやられている活動とか、うん、そういう意味なんですけど、もともとはまあ木の芸術、生、うん、生、生きるの、はいはい、だからあのっていうことを考えるんであればなんですけど、うん、それで街に出ていくんであれば、うん、芸術っていう枠組みをもうちょっとその、うん、おばちゃんたちがめっちゃもしかしたらね、うん、味噌をつけるのがめっちゃうまいとか、その技術そのものが想像行為ちゃいますのとか、
あ、なるほどね、
そこまで拡張していった時に、うんうん、滋賀県の固有性みたいな、うん、個性みたいなのが磨かれると思ってて、うん、せっかくアールブリュットが地域にっていうんやったら、うんうん、おばちゃんの創造活動とか創作活動じゃなくて、うんうん、その日常の行為そのものに、うん、あの創造性を見出すっていう姿勢の方が面白いんちゃうかなとか思ったりは しますけどね、はいは
い
は
い、例えばそういうことで言うと、まあ、アルブルットって、まあ、言ってもその美術の話じゃないですか、うん、で美術やから、まあ、美術作品として、うん、まあ、絵画であったりとか彫刻であったりとか展示されるんですよね。でも中には僕もすごく好きな作家さんがいてですね、うん、竹友義樹さんっていう、まあ、普段施設で、ね、生活されている、うん、まあ、障害もある方なんですけども、あの造形、ね、粘土ですごいでっかい、うん、まあ、造形物も作るんですけど、彼が一番普段やってるのが紐を振り続けてるんですよ。
すごい。
でその施設の担当職員さんとも結構よく最近喋っていて、うん、まあ、ひたすら長いもう15メートルぐらいあるような紐とかを自分で紐をつないでいって、うんうん、ずっと寝るのも意図わず振り続けているんですね、でその振っている状況自体がすごく豊かな感じなんです。でそれを、まあ映像にその振ってこう収めて展示するみたいなこともあるんですけども、例えば、まあ、それは一つ要は何が表現かっていうのを見出していく人がいますよね、
はいはいはい、
本人がどう思ってるか、例えば、はいはい、まあ、ちょっとその拡大すると味噌つけてるっていうおばちゃんがいてとか、うん、まあ、じゃあ例えば和ろうそくを作っているとかですね、うんうんうん、いろいろありますよね、滋賀県の文化さん、うんうん、そういった中でもそのいわゆる職人技みたい なものを体系的に伝える人もおれば、本当に主婦的にね、うん、さっき言ったこう生活の中で、うん、ただやってるんだけども、旗から見たらそれなんかすごいことやってんな、うん、全然知らないんですけど教えてもらえませんかって、うん、いや何も教えるようなことないですけど私みたいな、うんうん、そういうふうなものにこう眼差しを向けるのって、うん、なかなかこう実はレベルがすごい高い話だなっていうふうに思うんですけども、うんうん、さっき言ってもらったようにそういう、こう日常行為、ね、造形物になってなくても、うん、にこう眼差しを向けていくためのなんか第一歩っていうのはこうどう考えてるかっていうところをちょっと話していきたいなと思うんですけども、
なかなか難しい第一歩ですね、
うん、そうそう、やっぱりね僕そこはすごく感じるんですよね。アールブルットっていうものがまさにそうやって福祉の現場であったりとかいろんな現場生まれるときに、うん、とても生活と近い行為だと思うんです。
そうですよね、
うん、だから今から絵描くぞって言って描いてる感じでもないと思うんです、
うんうんうんうん、
だからそうなったときに今おっしゃっていただいたように日常の行為とどうつなげるかっていうところを口では言えるけどもそこにつなげるためになんか考えていきたいと思うんですよ。
いやもうほんま、うん、浅田さんとかその美術のことも知ってて、全然違うようなこともやってたりとか、うん、半分滋賀やし半分そうじゃないとか、うん、なんかそういう半々みたいな人が見つけていくもんや思うんですよね。
なるほど。
だから僕も痛みに行ったけど痛みの人間ちゃうから、
もともとそうですね、住んでらっしゃるのは大阪、
僕大阪やし、はい、で僕はすごいあの衛星都市の中もニュータウンみたいなところに住んでたんで、
はい、
もうベタベタな商店街とかも全部面白いし、
うんうん、逆にね、
そう、
逆に下町が新鮮に映ると、
でも全部おもろいんですよ。
う
ん、
はいはいはい、はい、
逆に言うとニュータウンに行った時に全然ピクリともしない人がいるんだけれども、うん、はいはい、だからそういうちょっとこう違う文脈を持った人が理解しようとして入った時に、うん、こんなことしてるんですかとか、うん、そこを楽しむ人がいてて、うん、一緒に地域の人とワイワイやるっていう人がいれば、まあ、地域の人自身も見つけていく、うん、いけるとは思うんですけど、
ね、なるほどなるほど、は
い、でこれはまあ すごいテクニック的なのかもしれないんですけど、はいはい、こういうアートブリュ、アールブリュットっていう形で野間さんがやっていくっていうプロジェクトなんですけど、うん、けどそれだけやってると本当に何してんねんってツッコミも来るやろうから、うんうん、きっちりと造形表現もあるって言いながら、うん、なんか A 面 B 面みたいな感じで、
は
あ
は
あ
は
あ、やっぱりちょいちょい混ぜていってる方がいいと思うんですよね。
なるほど。
選択の欲してるこの、はい、なんかが綺麗とかでもいいし、
はいはいはい、面白いですね。
そう、本当暮らしの思いっきり振ってもいいし、うん、ちょっと郷土的なところで船寿司のその米の部分はどうしてるか、
もうちょっと郷土寄りな滋賀の文化みたいな感じに振ることもできる、
できるし、うん、でとかいう風にやっぱりある種グラデーションを意図的にやってた時に、うん、これこんなん全部含めて滋賀の木の芸術ですよっていう風な見せ方とかは、うん、なんか。いいんちゃうかな。でそれに対して私は住んでる私自身は どの滋賀の木の芸術が好きかっていうつまみ食いできるっていうか、私はこうやって楽しんでいくわっていうところとかを、うん、こうすごいランダム性をちょっとデザインするとかしていくと、みんながみんな自分ごととして、うん、せやねん滋賀ってなって、うんうんうん、船寿司はちゃうねんみんなでとか、うんうん、語り部になっていくってい
う、なるほどなるほど、
まあ、そういうのがいいんかなとは思いますね。
はいはいはい、だから自分にとってのアールブルットっていうものをこう自分の解釈に引き付けていきながら語り出していくような現場を作ろうと思ったら、ひょっとしたら造形活動だけじゃなくて、まあ、ちょっとずつでもいいからそういうまあ行い的なものであって、行為っていうかね、
そう、
その造形物になってなくてそういうものである、日常の生活習慣とか郷土的なものとかみたいなのを入れていくっていうことですよね。
あとね、
う
ん、
はい、
これちょっともう滋賀の今日話していいって言われたから、
もちろん
声を大にしていたんですけど、
何でしょう、
ご縁があって甲賀市の甲賀町のところで商工会さんのご縁があって、ちょっと子供職業体験イベントのちょっと準備
いろいろやってますね。甲賀市でもそんな、
そんな
しかも職業、
職業体験イベント、
職業体験イベント何でもやってるな。
ちょっとこう月1回ぐらい、去年ぐらいずっと行ってたんですけど、そこでね、
はい、
甲賀の方にね、うん、ああ僕ね琵琶湖の漁師とね仲いいんですわーとか言った時に全然響かないんですよ、うん、へーみたいな、あれって、
なるほど、
あれ滋賀ってイコール琵琶湖ちゃうのみたいな。
甲賀はちょっとちゃいます
よね。ちゃうな、そう、
うん、山ですからね。
そう、あの人たちは、うん、うちら琵琶湖ちゃう
し、そうなんですよ、
鈴鹿山脈やし、う
ん、
みたいな、
そっちなんですね。
そう、あ、
なるほど、
これ滋賀イコール琵琶湖、琵琶湖って滋賀県言うてるけど、
うんうん、
文化圏が違うと思って、うん、ここはねちょっと強く言うていかへんと、
はいはい、
これはもう今僕が言ってることによって、うん、鈴鹿文山脈文化圏の人たちがもう拍手送ってくれてると思うんですけど、はい、
まあまた効果は効果で、まあ当然その文化っていうところで言えば信楽が、
そう、
まあ、あるわけですよね。
もうやっぱりね、土の土壌が違うから、うん、ね、土として、
はいはいはいはい、
めっちゃ今いいことが思いついた。
今ちょっとリスナーの方に伝わらないです。すごいドヤ顔してますけどね、なんか。
いやいや、ほらほらほら、はい、あのほら、はい、なんていうの、ブドウ、ワインのさ、はい、ブドウ畑とかのほら、はい、土作りあれなんていうの、はいはいはいはい、テロワール、
はいはいはい、ありますね。
土のことテロワール
みたい
な。あれ滋賀は、
うん、
鈴鹿山脈のテロワールと、
うん、
こう琵琶湖のテロワールちゃうねんって。
やっぱりそこは違うと、
全然違う、
全然違う、こうなんか同じあれでも一つの県民性みたいなこと言い表せないんですね。
そう、
はいはいはい、
一つワンシガジね、うん、個性とこと、
あの全然違いますね。
違うでしょ、
また全然違いますね。
そのね、
北と南も違いますね。
そう、北と南も違うし、うん、でどうしても琵琶湖中心に語られてるけど、うん、そうじゃない文化も滋賀あるよって、もっと伝えた方がいいと。
なるほどなるほど、確かにね、なんか信楽とかは結構そのまあ陶芸とかでも有名だなのと、あとなんか信楽って割といきなり世界とつながってるっていう印象があるんですよ、うん、逆にその滋賀の信楽というよりは信楽って感じなんですよね。
わかるわかる、
だからそういう誇りも多分あるなっていうふうに信楽とか僕もちょいちょい言ってて、
うん、
すごく思ったりするんですけども、いろいろその滋賀県域の中のいろんなこう各エリアの方々と僕も会ったりとかするんですけども、うん、あのまあ間違いなく滋賀県はっていうふうなことというよりは、高島はとか、
そうそうそう、
長浜はとか、あの、長浜の人がすごい彦根に対して、俺ら長浜はっていう感じとか、もろもろ含めて考えたら、当然一つじゃないなっていうことはやっぱり思いますよね。
うん、なんで、うん、なんかそういうちょっと、せっかくアールブリュットとか言うて、うん、地域に出ていくっていうので、もっと地面のね、
うん、
風土とかも見るっていう風なスタンスなんやったら、うん、なんかそういうところも浮き彫りになると、面白いなーっていう、
なるほどなるほど、
気はちょっとして、はい、ちょっと声を大にして今言うたんですけどね。
そうですか。いやちょっとね、話もあれなんですけども、もう時間がついに来てしまいまして、
次週もまた呼んでくれるん
で、またね。いやまた中井さんちょっとね来てもらいたいなと思うんですけども、伊丹以外での活動もどんどん広がってるってことで、ぜひまたこの番組にもお越しいただきた
い、はい、どんどん滋賀県の方にも知り合いが増えてってるんで、うん、はい、なんか本当ご縁があったらなんか なんか仕事したいなってめっちゃ思ってます、
はい、ありがとうございます、はい、はい、2週にわたって中脇健二さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。2週にわたってお届けしました中脇健二さんの話、いかがだったでしょうか。伊丹っていう、まあ、文化施設から、伊丹のその街に関わるっていう取り組みの中で、彼が最近関わっている高島や、そして甲賀、いろんなその滋賀県のエリアの中でも彼独自のフィルターを通じていろんなコミュニティ作りが行われていったらいいなというふうにお話を聞いていて思いました。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。